actual plan you continuous delivery.
続いてついにオンライン。
VS オンラインの話。竹林さん、いただきました。
竹林さん、よろしくお願いします。VS オンラインの話が来ますけども。
We now have more than 3 million users.
さあ VS オンラインの話が来ましたけれども、
簡単にビジュアルスタジオオンラインって何か竹林さんをお話し
できますか。ビジュアルスタジオオンラインっていうのは、そのチーム開発をするときに必要な、その例えばチケットとかを管理するやつがあるんですけど、はい、それと例えば、ビルドサーバーでビルドしているものとか、あと、テストした結果とかを一つ そのシステムで全て管理できるんです、はい、で一般的にはその複数のシステムにそれを渡ってしまうんで、まあ、結構その情報の参照性が悪いとか連携をしないといけないっていうのがあるんですけど、それを一つのところ場所で全ての参照ができるっていうのが、まあ、簡単に言うとい
い。今見ました
スライド。名前が変わった。
名前が変わってしまいましたね。
2回目なんですよ、名前変わるの。元々はチームファンデーションサービスという名前だったので、
ビジュアルスタジオオンラインが今ちょうど ビジュアルスタジオチームサービス
になった。
になった。
だから3文字から4文字の短縮にな
った
。VSTS。まあ略して VSTS ですね。
まあでもビジュアルスタジオオンラインってなんかウェブブラウザー上でビジュアル相当
そうです
ね。確かに。それ結構言われますね。なので Windows なんですかっていうふうにちょっと質問を投下されたりもするんで。
はい。まあ、だから実態にあった名前には多分なるんですよね。
そうですね。ま
あ、そうなりますよね。中の人なんか。
このやっぱり名前、ビジュアルスタジオオンライン、今お話しいただいた通りで、結構フィードバックがやっぱり来てて、僕はオンラインでビジュアルスタジオ使えるのっていう思ってしまう人結構多いので、
確かに名前的にそうですね。
名前、そうなんですね。なので、まあ、ここで変えてきたという形だと思います。
モナコとも、分かりにくいですね。
そうです
ね。あと、モナコもあれは、確かに、まあ、どういうことができるのっていうのがあるんで、確かにあれをデプロイしたものとかを、そのままオンライン上から、エディットできるっていうことなんです。
でチームサービスということで、これ完全にそのチーム開発の中でいろんなサービスをこのなんか一種のこれクラウドサービスなんですね。今までチームファンデーションサーバーといったものオンプレのサーバー上で動かせるようなものがありましたけども、それのクラウドサービス版と思ってください。でその中でいろいろ、まあ、もちろんリポジトリ、ソースコード、バージョン管理できますし、自動ビルド、自動テスト、そして自動デプロイなどの CI のプロセスがちゃんと回せるものです。
これザマリンとかアンドロイド
あ、できます。
そうですね。はい。それ前からですね。できるのは。
まあ、VS なので C シャープだけと思われるかもしれませんけど、これももちろんクロスプラットフォームということでいろんな環境のビルドを行えます。テストフレームワークもいろいろ使えたと思います。でデプロイもいろいろな形で、もちろん Azure だけではなくていろんな環境にデプロイなども行うことができます。もう本当にいろいろチームサービスとしてこうチーム開発で DevOps のサイクル回すプロセス回す中で非常にもう何でもありの状況になってきてますよね。でロードテストの話なども今出てますけども、まあ、ビルド、自動ビルド、自動デプロイして、じゃあロードテストもといったときも、一つの DevOps のサイクルの中で非常に重要な位置ですを占めているかと思います。ロードテスト周りも Visual Studio 中心にも対応しているところですので、そこも含めてしっかりそういった DevOps のプロセス、サイクルを回していくことができますね。
コメント質問で、ソースを配置するデータセンターの位置を選べるのかなって書いてる人いるんですけど、
Visual Studio、
はい、オンラインはできます。例えば GitHub の方にソースコードの方を管理しておいてっていうこともできますし、なので既存のリポジトリをそのまま、まあ、VSO で管理、VSO じゃなくて VSTS の方で管理するっていうこともできる。どっちもできます、
う
ん、
だそうです。素晴らしいこの質疑応答。
ここで今出てるのがリリースマネジメントで、前まではその自分の方で組み込まないといけなかったんですけど、多分これデフォルトで入るっていうことを言ってますね。
タブのとこにもリリースっていうのが今見えてますね。ちょっと小さい画面なんで分かりにくいですけど、
リリースマネジメントとは何でしょうか。
リリースマネジメントってその、まあ、SIR とかだとよくあると思うんですけども、いくつもの承認を得ないとデプロイしちゃいけないっていうことがあると思うんですけど、それを、オンライン上でちゃんと、まあ、システム的にできるってことですね。誰が どういうふうに承認したのか、誰がいつ承認したのか、その紙のハンコの代わりのシステムというのが、まあ、一番簡単な説明かなとは思います。
ありがとうございます。で今アップインサイト、アプリケーションインサイトの画面出てきますね。DevOps の流れの中でちゃんとアプリケーションの、まあ、動作を監視管理して分析をして、それを可視化して次のやはり開発プロセスの に回してしっかりフィードバックしていくというのが重要になります。そういったところで もうアプリケーションインサイトの機能でアプリケーションをしっかり監視をしていくこと、分析をしていくことができますというところですね。一通りもうこういったサイクルが一通りぐるっと一通りもうできるようになってきています
。アプリインサイトはなんで Azure のポータルにあるんでしょうね。ビジュアルスタジオってついてるの。
でもさっき VS の中でちらっとも、
あ、でも今の画面はそうだね。あそこなんか難しいです
ね。そうですね、また別の人が
今度デブオプスの人ですね、はい、
これセラさん、さあ今追加で書きますか。
追加で、
はい、また一瞬
出たんですよ。すごい早い早い、
すごい。
それはエリクガマツか、
すごい、これさらげんな感じ、
すごい。
これ全員こうあのアカウント指定でツイートしてるんだ。あなたの顔です。
メンションですね。ちょっ
と今出た方はもうチャンスないかもしれないですけど。
ちょっと
出ますかね。
まあ、チラ映りすぎじゃないですかね。
出るかもしれないですね。
早い。
あれ X コードって書いてるけど、 X コードもビルドできるんですよ。ただその代わりビルドマシンとして、Mac、 まあこの Mac とかをやらないといけない。そのデフォルトのクラウド上にあるホストエージェントではビルドできませんっていうことは確か条件として書かれていると思います。
それは今までですね、
変わったりとか、はい、それはちょっと Apple の方と調整しないといけないから。
なるほど。さあそれがどういう話になってくるか少し聞いていきましょうか。今はビルドエージェントを何か選ぼうとしてるのかな。ちょっとちっちゃくて見えない。
NPM と GARP と、
あ、それは前からできたやつですね。
今ビルドエージェントでできたやつ。ビルドのタスクを実際にこう VS オンラインじゃないですね、ビジュアルスタジオチームサービスの中で、コマンドウィンドウで今ちょうど流れてましたね。
まあ、NPM インス、
ちなみにでっかいモニターのチャンネルの映像が止まってます。今開始が止まってます。
External source control systems, for
example, in even subversion. So you no longer have to switch to source control
layer you're using. You're start taking
the advantage of our build system. I've been coding for so long. 今どうなって
るんでしょうか。出てこないかなと思って半分想像で書いちゃいました。
こんな感じだったっけ。
それだけでもう覚えられる、
うん、確かに今日でもなんかあの人の顔が出てくる率低いですね。結構画面が多い
ですね。画面多いですね。
デモが多いですね。デモばっかりですね。
海外の人って画面拡大しないんですね。
あんまり、
あ、見たい。
なんかセッションの会場の人見えてるんですかね。
あんまり拡大鏡とか使わないかもしれないですね。うわ、すごいビルドを走ってますね。
雰囲気だけ分かる。
雰囲気だけ分かる。
セッションで真面目
に。あ、なるほど。
あ、これはテストの方を今見てるの
か。これテストですか。
ビルドツールだから、これはビルド履歴ですね、このまま。
これ
で結果を、今リリースって確かにできないやつを今やってます。
リリースマネジメント、
リリースマネジメントですね。これをリリースしろっていうのをやってると、で構成すると変わるんじゃないかな、これはかなり楽になりますね。リリースするまでが、
この辺り今まで統合されてなかったところ
ですね。そうですね、自分で組み込みたいときは使う、あの組み込む作業をしないといけないっていうような状態だったのがデフォルトでついてるっていうのはかなり
今ちょうどコメントでも CI/CD って出てきましたけど、今までまあ CI って言ったところ強かったと思います。 VS オンラインじゃなくて VDL スタジオチームサービスですね。なんだけど今度このリリースマネジメントという機能がやっぱり統合されてきていることで CD デプロイメントのところの機能もかなり強化されてきているところだと思います。
そうですね、
なんか Azure VM とかって申し上げたんですけど、そういうことができた感じですか。
そうですね、Azure の方にはアップデート、あ、デプロイするのはもう
VM もできる、
VM も作れるじゃないですか。
一応やろうと思えばあのシェルスクリプトとか何でもできるようになってる
んで。なるほど。でもなんか今標準で入ってて、
あ、そうか、標準っていうのは確かになんか
標準で入ってて、
そうですね、
はい、
今 VM に対して単にデプロイするじゃなくて、その VM 仮想マシンのそのものも多分作れるような形になって、よく言う最近なんだっけ、なんだっけ、インフラストラクチャーザーコードだっけ、
あ、そうです、
はい、といったところで要は行動でインフラストラクチャー、インフラ周りのちゃんとこういった情報 構築の条件とかいろいろ設定情報とかも管理をしていくような流れがやはり DevOps の中では重要な位置を占めてきています。
そう、リリースマネジメントの特にそこら辺の何かをして全部 OK だったら次のステップに進んでいいっていうことが今そこで設定してると思うんですけど、できるのでこれかなり DevOps をするときには有利になるの、有利というかまあ便利になるのかなというのは思いますね。
自動化といったところをどこまでこう、まあ、かなり突き詰めていくと完全自動化って結構大変なのかもしれませんけども、でも今かなりの部分がもう自動化されできるようになってきているというところです。なのでまあ例えばソースコードを変更してチェックインコミットしました、それがちゃんと問題なくテストビルドできてテストできて、でちゃんとテストとかも一通りまあ含めてリリースまでをもう完全に自動化できる時代にもなってきています。それをビジュアルスタジオのファミリーを中心にしてまあもう実現できるといったところに来てますね。でいろんなビルドに対しても、まあ、もちろん MS のテクノロジーだけじゃなくて先ほどお話出てた iOS、Android のコードに対してもビルドができます。はい、頑張ってますよ、はい、
今日でもかなりあのなんていうんですか、解説率高い
ですね、高いですね、
はい、これだけこう人数がいるとそれぞれの分野で解説できる、
頑張ります、はい、
ただですね、恐ろしいことでまだ1時間経ってないですよ。今日めっちゃ密度高いですよ。だから
これそうですね、まだスポットガスリーですね。
そうです、まだ一番最初の多分これ
そうなんですよ。この後2人出てくるんですよ。
登場人物多いんですけど、はい、一応これガスリーセッションのはずなんです
よ、ね、ガスリーのセッションでほとんど出てきてますね、
まあ、何ですかね、この後何言う
ハンセルマン来たから本気出して
ハンセルマンもう出ちゃってたりもしてますけど、またデブテストラボ、あ、デブテストラボ
も使わない、あ、つくみたいですね。
そうですね、
まあ、プレビューとはいえ
デブテストラボ、あ、な、そうですね、アナウンスが出てますね。デブテストラボ、亀内さん、デブテストラボ
一応アナウンスみたいなのが出てもされてて、
Azure のポータル出てます、ね、
あれはまだプライベートプログラム
かな、あ、そうです、そうです、あれは、はい、登録をしないと使えない、
そうです、ね、
多分それが今もう普通に使えるようになっているかな。
セラさんが絵が上がったそうです。
今大事な場所じゃないですか、大丈夫ですか。
今大丈夫です、はい、
いや、さ、先ほどのって言ってた方、ちょっとなんかコミカルになっちゃいましたけど、ギャップが
本人に見せたいですね。
メタルスラッグのキャラクターっぽい。
ね。いいね。ありがとうございます。
さあさあさあさあさあ。ね、ゲームでいるよね。こうい
う、いますね。
最後何の話に行ってるでしょうか。
ハイブリッドアプリ、ああ、コルドバの話になってきましたね。ハイブリッドアプリケーションといえばコルドバ、はい、ザマリンという言葉が出てきますね。
アレクサとオーブの開発の話、今度
ちょっとクライアントサイドの話にしてきてる、ね、あ、篠野さん、じゃあ
いや、そうです、じゃあチェンジしましょうか、はい、はい、はい、はい、
でクライアント系の話なんですけど、
大事な話に拉致されて
鈴木さん、ありがとうござい
ます。ありがとうございます
。このフリーダムな感じがいいですね。ささっと入って、ささっと
入って疲れたら、任せていい
かなり大きい人が、
また、新キャラ、新キャラ、
これ、絵描きがいがあるかもしれない
結構、キャラクター化しやすい特
徴ありますね。
ほら、Windows 10前の
話、ケビン・ガルス
来ましたね。
UX デザイン系のこのスタンダードの UX デザイン系ですからね。
この流れだと何か話があるんですかね、 UWP 系
だって10だから ね、うん、10できたら
来た、何か出てくるかな。
みんなストアアプリ使ってる？
あんま使ってない。
あんなさ
いやでもめっちゃ使ってますよ。エッジはそうっすよね。
エッジは違う
UWP だけどね、
あれ UWP だけどね、
Unity ね、
Unity すごいですよね。あれ、Unity の環境のデフォルトの開発環境が VS
になったんですよね。
モノデベロップなくなっちゃったん
ですね。そうですね。
ネットフリックスのアプリはそれを聞きました
よ。お、UWP ですね。このスライドどうですか、UWP スライド。
あの、この真ん中の男の子の顔だけをちょっと後で、クラフィガルさんに書いたやつに差し替えてもらって。
これ誰が書いてるんですか、この。
これ、最近このトーンなんですよね。コープがあの、なんかキャラクター出てくるんだろう。これどうなのかな。
ケビン・ガローって本当に面白い体験してください。
なんか映画とかに出てきそうな、
そうですよね。漫画とか
的ですね。
ダメですよ、若干イエローな発言です。
すみません。2回目でレッドで言ったんですね。
ヘルスクリニックシナリオ。
これは
アプリケーションでも重要
です。UWP でいろんなデバイス環境と、それから、まあ、あの新しいワンド2を入力として、出力とまだワン
だ。ワ
ン。バンド持ってる方って、
ワンです。
ワン。
はい。ワンですけどね。
ツーは手に入らなかった。
ツーね、もうダメなんですよ。
え、ツー、手に入ってんだけど、
あと触ってきました。触ってきました。
ツー欲しいんですよ。
サーフェイスブック使いながらこいつ。
あれ、サーフェイス
ブック。あれ、サーフェイスブック
といえば。
サーフェイスブックな。
伊藤さん、
これ、
なんか今日何かお持ちですよ。
どのタイミングで出そうかなと思ったんですけど。
あれ、どうしたんですか、
これのことでしょうか。
それなんですか。
一応、あの
画面の右下にみんな注目しちゃってる。
こっちが。
いや、一応うちの編集部でもなんかやっぱ買わなきゃなみたいなので、アメリカから直輸入で買いました。
あらららら。いいですね。
結構いいですよ、これ。
これなんか質感が。
質感が。
これはあの飾りですよね。
飾りです。
飾り物です。
モックアップです。モックアップです。
使うときはハワイに行く。
そう、ハワイに行って使います。
あ、いいですね。
こういうものがいいですね。
すごい。
ほら、
楽しみだ。
ほんと MacBook Pro っぽいですよね。
なんかこうね、こうやっぱりエッジの処理とかも含めて
綺麗。でもこれね、あの動画で見ると
今 UWP の
レスポンスレイヤーとかね。でもそっちのけで今こう
本体ブックの話になっちゃいます。
ちょっと戻りましょうか。
昔の Windows 10モバ
イル。ああ、本当だ。あれスポンスだ。
ちょうどそうですね。今それを
モサイクスポンス
の中で今開発している、これデザイン画面ですか。
そうです。
ザムルの。
ザムルを使ってる、これはね。
HTML 系。
なんか
どっち。
マークアップが出ないと分からないね。
どっちかですね。
is shared now between this desktop application and then the universal Windows app that I am now
using. ウェブ系の開発だと実はこのデザイナーが今ビジュアルスタジオとかでやっぱりないので、このあたりはクライアント系のやっぱり開発ツールとしてはデザイナーの画面、
あの、おお、まあ今のもそうだけど、右上であのフォンで表示した時はとか12インチで表示した時はとか、
そのフォームファクターを変えていくわけですね。
で、要はリアルタイムでそこで変わった時のデザインこうなるっていうのを確認しながらできるんで、
で、電話出てきました。
950だ。
ルミア。
ルミア950。見ればすぐ分かるよ、ルミア。
分かんない。
同じ人のアプリケーションで、
みんなの定義を。
デスクトップでちっちゃくした時と同じ UI がそのままフォンで一緒だ。Windows 10 モバイルで同じのやつ。ができるんで、あの特に10モバイル用スマートフォン用って意識しなくても OK なんですよね。で、幅に合わせてこのレイアウトとこのレイアウトとこのレイアウトと何パターンかって、その定義、切り替えの定義は簡単にできるんで、
すごいね。
まさに
そうだね。比
較的
同時にまさにユニバーサル。はい、な環境でアプリケーション、クライアントのアプリケーションを作れるわけです。
あの一部知ってる、ちょうどやりますね、コンティニウム。
コンティニウム。
あのスマートフォンをあの外部ディスプレイにつなぐと、PC に外部ディスプレイつないだような感じで、画面1、2という形で使える。
もう、なんかパソコン持ち歩かなくても、電話さえ持ち歩けば、
本当これ欲しいです
ね。いいんじゃないですか。
あのさっきのブック買わなかったせいで囲まれた人とかいう人が。このコンティニウムが欲しくてしょうがないっていう。ハイエンドの10モバイルが出たら多分買っちゃう。
で、コンティニウムでこっちと向こうと両方できるのは実は UWP じゃなくてできない。だから Windows Phone で 8.1 のアプリは動くんですけど、コンティニウムになった時にあの外部ディスプレイには映せるのは UWP じゃないとなんで、実は 8.1 のアプリケーションはグレーアウトして押せないようになる。
ああ、表示自体がそもそも。
表示自体が。こっち側の、あのデバイスの方ではローカルで動かせるんだけど、 なんであの今までのアプリ持ってる方も特に 8.1 は結構 API はほとんど一緒なので 8.1 の方は UWP のテンプレートにやっぱり載せ替えて UWP にしていただけるとやっぱ
VS のウィンドウの中で解析の機能がデバッグ、
本当に UI のさ重さとかがやっぱ結構大事になってくるから、
皆さんビジュアルスタジオの中で今デバッグ実行してるといろいろなメモリーの使用状況とかいうのグラフで出てるのをご確認
ください。天モバイルの実機でやった時もこれができるんで、本気でね、どこで行くかがかかってるかって分かるんですよね。で意外となんか通信なのか UI のところで変な形でこう動いてるのか、
これも一つのデバッグ機能の進化ですよね。
すごい。でやっぱり、ね、これが昔できたんだけど、うん、要は追加しないとダメだったとかあったんだけど、うんうん、これはもう何もしないでもこれが出るので、
普通にね、
まあ、自然にこうパフォーマンスを目で見る癖がつくっていうのがすごくいい、うんうん、
実際そのコールスタックからコールにそのまとめるじゃないですか、そのグラフを見るのあれでいいんですよね、うんうん。
この辺りはやはりビジュアルスタジオならではのかなりかゆいところに手が動きますよね。
もういわゆるデスクトップアプリとか普通の PC 用のアプリとこの10モバイルってもう区別が同じアプリで動くようになったので、今週もセミナーあるんですけど、早くあの日本のデバイスでみんなでこう実機でデバッグしてっていうのをみんなで黙々とやりたいんですよね。
今週の金曜日のセミナーはどのあたりまで話が出
てる？だからこのねフレキシブルレイアウトは僕の担当セッションで、あの実際にこう皆さんにコード書いてもらって、
まさにこれの日本語版の
コードをやろうと。でまさにあのケビン・カノドは自分の写真で、あのなんだこういったレスポンシブなデザインのためのコントロールが新しく入っているので、あの結構それに当てはめるだけで非常に楽にできると思う。
コンティニューの話とかどん
なのが出てます？だからちょっとできたらコンティニューの実際にデモをデモしたいなとは思ってる。
カミングオンノーベンバーサー、SDK ですね、
はい、今週ねあの新しいアップデートが出たので、はい、それの対応かな。
あもう来週に出ちゃう。
で11月の30日にビジュアルスタジオ2015のアップデート1とともにこの辺りの SDK が出てますね、はい、
スレッシュホールド2
って感じで、
やっとねコルタナさんも日本語対応して、はい、まだまだよちよち歩きですが、
コルタナさんね
優しい目で見守っていただければ
一応使えば使うほどクラウドイン
そうですね、もう賢くなって、あ本当に最初の頃に比べたら認識力全然違うんで。
でなんかセラさんがケビンの
絵
が、
すごいいる、こういうからいる、あのキャンディークラッシュとか出てきそう。
似てる。
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 いいね。嗅ぎやすかったです。
やっぱあれだけ特徴ですか。嗅ぎやすいです。
特徴の塊でした、
ね。いるな。
結構画面出てくれてましたしね。
ありがとう。
顔が中心に寄ってる感じがいい。
そうですね。
これ本人
よ。いいね。いいですね。
濃いな。
って言ってるところでデモをやってます、はい、いろんなデバイス今並んでますけども、
あこれいつものやつですか？
これは何ですか？
iOS があって、Android があってっていう、
そうですね、 iPhone があって、そうですね、 Android 端末、真ん中 Android ですね、
Galaxy
これザマリンですか？
え、さっきの UI ザマリンです
か？ザマリン
ザマリンとコルドバでしょ、
どっちかだと。
UI デザインはないからね、Steam。
そうか、ああそうそう、じゃあザマリンか。
ザマリンじゃない。
さっきのやつはザムルって言ってたん
で、ザマリン、ザマリンですね。
ザマリンホーム。
ザマリン。
ザマリンもアップデートになってました、ね、
う
ん。
ちょうど出たところです
。バンドツー。バンドも早く日本対応してきて。
バンドにあれあれえ？これアプローチ。
アプローチ。アプローチ。ローチローチ
ああ、バンドとアプローチに並びましたね。
アプローチのテンプレートあるんだよね。
あるんですよ。ビジュアルスタジオの中に実を言うとザマリンの環境入ってるとアップルウォッチのちゃんとテンプレートが入ってるの皆さんご存知ですね。
アンドロイドウェアとかも、
そうアンドロイドウェアであります
ね。もう、ね、何のツールかよくわからない。
もうビジュアルスタジオなんだかよくわからない状況
です。確かに俺から見てもこの人は書きやすそうだった。
いや
ー、あのアパッチコルドバもさ、
コルドバ、
うん、ほら
タコですよ、タコ。
あ、タコ、タコで。タコって皆さん分かりますかね ?TACO、ツールズ・アパッチ・コルドバの。
ツールズ・フォー・アパッチ・コルドバ。はい。
そうですね、タコ。タコで、ちょっとだけチャレンジ企画の話しますけども、今日のチャレンジ企画でコルドバベースなんですね。で、今、手順書はビジュアルスタジオ2015で、皆さんお使いいただけるように作ってるんですけども、多分ビジュアルスタジオコードとタコのツールを入れると、MacOS
で。でも、MacOS のライブラリーで、iOS、Android、だから、iOS、Android をちゃんと想定したポータブルクラスライブラリー。がテンプレートとして用意したので今までのポータブルクラスライブラリの一般的なやつの中でこう抵触しないようにこう気にして使ってたのがもうテンプレートです最初に入ってる
しかもさっきアップルウォッチとかあったテンプレート
で
アップルウォッチ作る場のアプリ作る場合はどういうふうに
ザマに使ってましたね、うん、でロジックを共通化したい場合要はワンプロジェクトで全部に対応したい場合はビジネスロジックをただ全部で使えるように、はいポータブルクラスライブラリーで、今日はちょっとその高機能じゃなくて、機能限定なんだけど、共通化して使えるものがあったんですけど、
ここのテンプレートの一覧、
その辺の、ね、テンプレートをしっかりしていきます。出た出た、
Android で。iPad。
ポータブルクラスライブラリーのプロファイル爆発どうにかならないかってコメントついてましたけど、そんな話はどうあるのかな。
さっき の、うん、その3つ の、 プラットフォーム用のポータブルクラスライブラリーでその辺がカバーされるのかな。あらかじめもうライブラリーが
と今日話あるかどうかわからないんですけど、もうすでに GitHub 上で出てるドキュメントによれば、プラットフォームスタンダードっていうのを決めたいっていう、でそれに沿っていれば、ザマリン iOS だろうとザマリン Android だろうと一つの、スタンダード 1.4 みたいなのを指定すればそれだけで PCL どのプラットフォームでも対応プラットフォームなら動くみたいな仕組みにしたいっていうのがドキュメント上がってますね。
開発はやっぱりザマリンはやっぱり相変わらず軸には中心に置いて、
そうですね。ザマリンの Mac エージェント、これ Mac 側でやっぱビルド走られてる時に使うエージェントですよね。実機側との連携のところで、ね、新しいエージェントって話をしてます。
can be done on the Windows side. All you need to do is open up a remote SSH session, and then you can do all the configurations here. Additionally, you can also connect multiple Visual Studio instances to that OSS machine backstage. So I can actually go ahead and play with multiple Visual Studio instances as I'm working on my project. Now I just showed you how you can create very, you know, native experiences using C Sharp.
最後あたりでみんなでやりましょう、は
い、みんなで一斉に。そこがバルスタイム。
そう、バルス、バルス。これは、ウェブフレームは OK。これバウアーで管理されてますね。アパッチコルドバの話です、はい。
お絵描きタイムがまた来ました。結構もう完成度高い、うん、状態になって
これ見るかだけでも
すごい似て
る
な。
You can also access native device capabilities.
using the core
plugins. ゴシック系のキャラクターでこういう人いるなみたいな。
There are a whole bunch of core plugins that allow you to access native device capabilities like the battery or device motion or
orientation or geolocation
or other things like that. I also use custom plugins that I've designed and offered myself.
And in
this case,
ハイブリッドアプリ結構使われてるんですよ。皆様の大好きなインスタグラム、あれハイブリッド
インスタグラムハイブリッドなんです
よ。
あれそうな
の？そうなの？ティーバー、ユーバー、
ユーバーもそうだし、タクシーをや
つ。あとフィードリーもそう。
フィードリーのアプリケーションも実はハイブリッド。
ハイブリッド。
コルドワ。
そうそう。あ、そうなの？使われているんです
ね。ちょっと
アプリって主要なアプリはやっぱり揃いつつあるんですよね。
そうですね。
なんか音でつけたような用語をする
という
。
あ、音声が。
あれ。
あ、じゃあ。
あ、出ました。
一瞬音声も途切れましたけど。ちょっと会場のマイク変わりました。
そうですね。
ちょっとトラブルだかもし
れない。いや
でもこんな会場で喋ったら緊張するんだろうな。スピーカーの気持ちになって
る。コードプッシュって知ってます？
コードプッシュ
ってもうクライアント側のソースコードをリアルタイムで更新かける。
マジで？
なんかク
ライアントの動いたらアプリケーションのソースコードをプッシュ型で要は更新かけちゃう。
なるほど。
動作中にだと思う。私もちょっと詳しくまで知らないですけど、そういうコードプッシュっていう
の空き階段の即反映させちゃう。
即反映させる
可能ですわ。だってもともと WebView の中で動いてる
し。まあまあ、
それの中今プラグインみたいなのが
コンパイルモデルってやっぱその辺が面白い
ね。UWP の場合はコンパイルされるからどうなんですか？
だからこれは
いや、あれなんですよ、 UWP の作れるんですよ、コードバレ。だからその仕組みがやっぱ違うのかな。
Since the beginning of
そうね、 UWP の場合けど変わるかもしれないな。
That the project system follows the file system-based project system that the open source project also follows.
What this means is that it's very easy to implement on a Mac. WebView でラップしてるだけなんで、動的に変えられるんですけど、UWP とかはそのコンパイルされて WWA ホストエッジでしたっけ、間保存されるのでちゃんと変わってくると思うんですよね。どこかで
コンパイルされたソースがどういう形な DLL みたいな形、バイナリーとか
一応
IL
展開された時にインストールされた時点でコンパイルがかかるんですよ。だから通常の JavaScript の3倍ぐらい早くて、3倍から4倍早くなるんですよ。
赤くはないけど気が付いたら前回は VS コードに、
はい、VS コードに映ってますよ今。
おやおや、これはちょっと
で、
おやおや、
ちょっとさ、なんでかな、
なんか、
ハイブリッド VS のエミュレーターが待って、
もしかして、
もしかして、
あ、
Android、
Android のエミュレーターですよ。Mac 上で Android のエミュレーターですよ。
このエミュレーターって VS コードなん
ですか？ VS コードで、コルドバのアプリケーションを VS コードで作って、で、Android のエミュレーターが、
先生すみません、Windows がどこにも入れない
んですか？あれ、おかしい。
あれ、Windows がどこにも入れないんですね、
確かに。ちょっと整理しましょう。MacOS 上で VS コードが動いてました
。
で、コルドバのアプリケーション。
クライアントのアプリケーションが動いて。
で、今、エミュレーターが
Android のエミュレーター。
あれ
でもハイパー V とか言ってたけど、ハイパーバイザーがあるかでも、あの
今まで
BSU とか、でもほら、
Windows、
仮想環境は、
ああそうね、
Mac 側の仮想環境で何の技術作って
ハイパーバイザー型の似たようなものがあるから、それでやってる
なのかね。
Windows 上のエミュレーターってあれハイパー V？
ハイパー V、
はい、あそう、Windows はそう、
はい、だから Windows 上ハイパー V の環境いるんだけども、Mac の場合はまた違うんじゃないですか？
いやでも全とかも一応ハイパー V に近い形
なんだから。MacBook Pro とか、大クラッシュの新設するアイテムが変わってきちゃうんだけど、
皆さん何を作りたいのか、どういう環境を使いたいのかって何でもありな状況です
ね。あ、いいですかね。
あ、どうぞ。
平さん上がったそうです。
の、
はい、
お、
すごい。
これはすごい。
すげえ。
こんな感じで。
ちょっと違うから。
何言ってこうなんか制 性格とか話した時のイメージが絵になってる。
焼き付かれてね、つけられますね。
ちょっとこうカチッとしてる感じのトーンっていうのがなんかそのキャラに出てくるのがすごいなって。さっきのケビン・ガロンも喋った時のあの雰囲気が
ちょっとキャラも
入ってる。
それはすごいよな。
すごいです。
すごい、ありがとうございます。
これ本気で全部さ、本社どうして
ね、はいはいはいはいはい、みんなこんなの書いてるっていう。いいですね。
結構喜ぶんじゃないですか。
いや喜ぶと、
自分がコミックになるの楽しい
じゃないですか。最後全部並べて写真撮って、あのスタッフのチームに入って、
そうですね、
いいですね。サンキューコネクトっていう。
さあまたデモか。
いやすごいな。次は何？
次は何なんだろう。サーフェイスプロ4で書いたのもあったんですよ。
あ、
また出てきました。
レゴプスの前に、
そうですね。
絵は出たから、ね。
さあ、これあの一応台本上はいろいろ進行あるんですけど、切れ目が全然ないんですよ。
なんか全然話が違うよ。
ちょっとそろそろライトチャレンジ見ます？
ライトチャレンジ見ときます
よ。あ、そうですね。
はい。
ちょっと一回。じゃあ誰かだけ見といて。
なんかね、私ね、この流れでいくと今
大事なとこ来ちゃいそうな。
いや、あのね、
エクスコードレポート
でしょ？でしょ？ほらほら、来た。
てたよ。
ビジュアルスタジオオンライン、救命オンラインで VS 今 Team サービスですけど、通常 Mac の要はコードをビルドするときって Mac 実機が必要なんですね。
はい、そうです。
多分それが何か変わる話がして
て、これまで絶対そこは Mac 実機いるよねの話。
そうです。ビルドエージェントだけは Mac でやってもらわないと困るというのが条件
になりました。やっぱりソフトサービスに行くかな。ちょっとうちの大蔵省への申請
前に決めなきゃいけないんだからさ、そこがどう、なんか話が出てきますかね。どうしましょうね。
いやー今日濃いなぁ。切れ目ないっすね。
切れ目ないっすね。ちょっと大丈夫ですかね、この
みんな攻めてきてるけど、
このテンションで。
後ろ大丈夫、腰。
あ、大丈夫です。
大丈夫です。
そうですよね、チェンジするタイミング来ない
ね。全然来ないですね。まあ、適宜いろいろ挟み込んだりダメかもしれないですけど、どうしましょうか。少し見ますか。
あ、今ちょっとちょっとなぎなぎな感じなんで、今のうちに、
はい、じゃあ今のうちに、
は
い、
ではライトチャレンジ企画応募状況。パッパッパッパッ。パワービーアイを使えばこんなに便利だよっていうデモンストレーション、
はい、現状です。皆さん応募していただきましてありがとうございます。画面私の PC に行きますかね、はい。現在のライトチャレンジの応募状況です、はい。こちらまだ53ですね。ちょっとまだもう一息皆さん頑張ってください。53かな。ただセイク79です。結構皆さん
今振っていただくと多分
結構このギリギリのタイミングで結構皆さん振ってますけどね、はい。あ、でもこれ日付ない、まあ、この辺で今日はこの辺か。
過去のテスト
そうですね。ガンガン振ってください。
今80
いいですね。これリアルタイムでこういう形で今集計が取れるようになってます、はい。皆さんが、ライトチャレンジで実行していただけたとしたら、そのアプリケーションの中からですね、応募することでその結果がリアルタイムで今 Power BI 上でこう可視化されてるわけですね、はい。
ちなみに応募地域はどこが多いですか。
応募地域やっぱり東京都が多いですね。
黄色は東京ですか。
黄色東京ですね。あと大阪、石川県多いですね。北海道も結構あります。兵庫県は多いですね。
兵庫も
多いですね。前も多かったです。
そうですね。
九州どうですか。
九州、あ、今な、あ、クリックしてしまった。ちょっと戻りましょう。九州
結構、
ね、
九州少ないです
ね。
九州はですね、
結構九州スタートアップ多いんですけどね。
そうですね。九州の方、宮崎の方いらっしゃいますね。まあ、沖縄の方もいらっしゃいます。ありがとうございます。そんなことないです
ちょっとこの時間からはみたいな、
はい、
一部の方はっていうのは
九州の方が頑張ってください。お願いします。いろんなところ皆さんが、
ちなみにこ の, あのチャレンジ企画毎回ものすごい倍率、結構いい倍率なんで。
そうですね、
はい、結構当たりますよ。
物はいいです
からね。物はいいんで、はい、異常な
途中に
増えてます。
チャレンジって何って、
あ、めんどくさくてやめちゃった。残念。
途中からご覧になられた方、はい、チャレンジ企画はあれですね。じゃあ、
はい、
大丈夫ですか。
一応の運営コメントで応募方法についてはこちらからとか、あと、ASCIIJP の、記事の中で、事前の環境準備の方法も載ってますので、
そうですね、
コメント出るかな。この後出ると思いますが、こちらも参考に、ドキュメントちょっと読んでもらって参加してみてください。
あ、ホッケーアップの話になりましたね。
そうですね。
ホッケーアップはモバイル環境の要は、先ほどお話ししてたアプリケーションインサイトみたいな形で分析の機能が
モバイル環境に特化した形のホッケアップとしてあるんですね。それのインテグレーションの話だと、
だとさっきあのバグ修正とかあのバグ報告とかのものをそのクライアント側に SDK として読み込むことができて、それをビジュアルスタジオオンラインじゃなくてチームサービス、ビジュアルスタジオチームサービスの方でそのあのどんなものがあったよっていうのをそういうのをトラッキングしてリストに表示してますので、はい、でスクリーンショットとかも撮ってそれを見て
る
感じですね。はい、
切れ目ないな。
でちょうど今スライドの方に今ご紹介した Power BI なんていったところのロゴも入ってきてますけども、マイクロソフトのクラウドプラットフォームとしてもちろん Azure を中心としていろいろなこういったサービスいろいろ使えるようになってきています。でもう全方位ですよね。いろんなところがやはりもうクラウド上で実現できる形です。 Office 365などの環境ももちろんありますし、 Dynamics の話も出てきてモビリティスイートとか、私もこのあたりはあまり詳しくはないんですけども、あの
コルタナアナリス
ト、コルタナ
スイートあたりはね、
あのデータ周り、
自分のデータ周りにデータ収集して Power BI で表示するのを、コルタナにあのスペシャル版のコルタナのチューンされたやつで、コルタナに行くとその分析結果をコルタナのウィンドウでいろいろ返してくれる。あのただ Power BI とかその実際 のデータ分析をやるだけであって、それをこう音声でやり取りする
対話型にできる
で、もちろんウェブの UI でももちろんあ
って赤い人長いの確かに。
いや、なんか最初のアジェンダとかなり違う気がしてますね。
想定とだいぶ違う。
最初のアジェンダだとガスリーの後に、ブライアン・ハリーが出てきて、最後にスコット・ハンセルマンで3部立てになってるんですけども、我々もその想定で台本を
組んでみたら全然違うんですけど、はい、
サーファイスブックの発表の時もそうですけどね、最近も
うそうですね、
本番にならないとわからない、
はい、本当にあのハンセルマンが最初にもうデモで出てきたあたりからなんとなくちょっと違う匂いはしていたんですけど
だいぶ、
はい、
違うこと。アジュールのモメンタムがというので、なんか告知とかやっちゃったり、
告知タイ
ムちょっとだけ、じゃあなんか亀渕さん、じゃあアジュール周り、アジュールといえば亀渕さん、
はい、
ブチザキといえば亀
渕さん、ナンバーワン
です、はい、ブチザキというブログ皆さん多分もしかしたらアジュール系でこうググったりビグったりしている方であれば一度は見たことある方多いかと思います。結構トップにアジュールで検索しただけでもかなりトップになっていきます、
ね、どうかそれは分かんないです。
アジュール
ブチザキ結構ね出てくるんですよ、上の多分出ませんか、あれ
アジュール
多分皆さん一度ぐらい見たことあると思いますけど、亀渕さん少し今クラウド周りの話になってますけども、最近の Azure 周りの動きで何かこうこれはといったところとかありますか、おすすめの、はい、ま
あ、今日もオープンソース周りでいろいろ話があると思うんですけど、最近だと Red Hat サポートとか、あとはさっきも28カ所リージョンがサポートっていうのが、今後の予定も含めてヨーロッパ方面が熱いですね。
最近インドとかも出たり
してインドはオープンしましたね。で予定でカナダ2カ所と、UK とあとドイツでした。
ドイツ
データセンターをオープンすると余裕でそういうの話せるようになります。自前のところにデータセンターないとこう、やっぱり、ね、結構焦りをしながら
日本に来た時はやっぱり嬉しかった
ですね。セッションの切り替わりですかね。
切り替わりですかこれ。
ちょうど。
お、
じゃあここでちょっとあのクデケンさん、
あ、じゃあクデケンさんをお呼び
しましょうか。
これとかどういった方がいい。
はい。じゃあちょうど今切り替わりなのでお呼びしましょう。ですね、ちょっとインフォーマーシャル的な。一つですけど、はい、オーディエンスマーケティングマネージャーの久手健一さん、お願いします。
お願いします。さあ、久手健さん、こんなに初登場になります。
初登場ですね。
はい、
こんばんは。
こんばんは。アイラブアジュール。
アジュールの
T シャツ。アイラブアジュール T シャツを着てきました。
はい。さあ、今日の何をお話ししていただけるでしょうか。
今日はマイクロソフトのプログラムをちょっと紹介したいと思ってます。
あ、もう一名いらっしゃいます
。もう一枚、あの、可愛い女子、インターンの女子を連れてきました。
ちょっとあの、女子成分今増えました。
あ、なんか急に。
ちょっと中和していかないと。
みんなシェイクしてますから、シェイク。
シェイク振ってください。シェイクしてくださいね。はい。
じゃあちょっとスライドを切り
替えて、あ、じゃあスライドの方お願いします。
はい。
いきなりこの脱力感、
なんかいい感じのスライド
みたいな。
はい、あの皆さんこんばんは。
こんばんは。
まだ眠くないですか、はい、大丈夫ですか。
パチパチください。
イエーイ。
マイクロソフトからのお知らせということで、はい、あのスライドを用意してきました。
パチパチいっぱい来た今まで嬉しいです。今日最高じゃん。
ちょっとあの私的になんかニコ動の人たちが見てくれそうかなっていうようなイメージしてこうスライドをちょっとデコレーションしてきました。はい、まずあのお知らせその1、学生さん向けのお知らせなんですけど、今学生さんいますか。
学生の方、
学生の方います。
はい、
あ、後ろに行きましたね。
後ろにいます、こちらに
MSP の人いますね。はい、
あ、出てます
ね、
これ
。あ、いるいるいる、学生さんいますね。
多いですね。
今日はそんな学生さん、あなたに向けてのお知らせを一つ持ってきました。それは、ドリームスパークというものです。マイクロソフトではあの学生さんに向けまして学習や教育とか研究をサポートするあのプログラムとしてドリームスパークというものを提供しています。これはなんとマイクロソフトのソフトウェアがまあ、何十種類もダウンロードして利用が可能です。それがなんと無料なんです。
無料、
無料です。で、特にすごいのがダウンロードした製品は永続的に利用ができるというところなので、はい、
永続的なんですか。
そうなんです。なので学生のうちにぜひダウンロードして、あの下の URL からお使いください。はい、学生だけの特権ですよ。はい、
学生のうちに手に入れておけばあと永続利用ってこと
ですか。そうですね、まあ、あとはもうこうもう開発ができます。
卒業しても使えるわけですね。
はい、使えるわけですね。はい、なのでぜひお使いください。
すごい、すごいエコ引きシステムですね。
学生になりたいですね。
はい、
今から入り直せばいいんですか。年齢制限じゃないですか。学生さんならいいんですよね。
なんか学生証みたいな証明があればいいです。
うん、
それはあ、ちょっと聞いちゃいけないところ。
わかりました。はい、ちょっとダークサイドに入りかけました、ね。
はい、じゃあこれはここまでで、はい
はい、あとマイクロソフトで学生さんに向けて Facebook とか Twitter もあの用意してまして、お得な情報とかお役立ち情報も提供してますので、あのぜひフォローをお願いします。
今すぐいいねと今すぐフォローください。
今すぐフォローします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。え、まだフォローしなかった
すいません。
はい、じゃ次お知らせその2、スタートアップです。
スタートアップの、はい、スタートアップの方もいらっしゃいますか。
スタートアップのなんか起業したいなと思われてる方とかもいますか。
これから起業したいなって方でも、
今もうスタートアップの中の人です
けど、今起業したばっかりという方
なんかすごい読みがすごいですね、鋭いですね。
はい、
はい、あ、
2人の顔を映してくれてるよ。
で、
スライドいらねえ
と。はい、マイクロソフトビズスパークですね。
ランチセブンを中和したいと。
はい、マイクロソフトの方でビズスパークというプログラムで企業支援をサポートしています。はい、ちなみに私が担当しているプログラムになります。はい、じゃあビズスパーク何かと言いますと、あのいくつか要件があるんですけど、こういった設立5年未満とか非上場とか、そういった要件を満たしている方がクラウド環境、開発環境、技術サポートを無料で3年間受けれるプログラムになっています。はい、特にクラウドは3年間で約270万円分ぐらいのクラウドがお使いいただけますので、
270万円、
はい、あと開発環境も MSDN、VS が使えますので、これもあの無料です。はい、マジですので、
設立5年未満、はい、非上場。
設立5年未満、非上場で。
これあのテクノロジー系スタートアップの区切りって、はい、何をもってテクノロジー系になるんですか。
やはりあの IT、ソフトウェアとかを開発したり。
開発してる。
はい、
あ、じゃあ例えばその業態としては例えば流通の管理なんだけど、はい、まあなんか IT というか、まあ、あんなプログラミングで効率化しようみたいな感じだったら入ると。
そうですね、はい、それももちろん大丈夫です。
クデケンさんがいいって言ったらいいです。
なるほど、そう、クデケンさんがいい。
そう、シーサー私がやってますので。
あ、これいいわ、ピッてもう、はい、OK。
あり
これはもう、はい、やるのでぜひ、はい、
はい、
ホームページの方に基準が載ってますので、
はい、
ぜひ、
はい、はい、あ、ここので URL これですね。
はい、URL です。はい、
ビズスパークで。
はい、はい、であのスタートアップさん向けにもコミュニティ用意してますので、あのぜひ皆さんフォロー、いいねをお願いします。
はい、はい、今すぐいいねください。
はい、以上2つがあのマイクロソフトからのシニアのお得なお知らせでした。ぜひご活用ください。
というところでちょっと、はい、放送の方に戻りたいと思います。ビザルスタジオクラウドサブスクリプションで新しいサブスクリプションの今アナウンシングが流れています。
ますね。あ、筆健
さん、筆健さん、
ありがとうございました。
ちょっと放送の方、ここの辺りのアナウンスメントは結構ポイントにまたなってくるかなと思います。ビジュアルスタジオの新しいサブスクリプションとして、クラウドサブスクリプションといったものが、アナウンスになっています。で、具体的にこれ何かといったとき、ガスリーが今話をしている。もう一つアナウンシングで、ビジュアルスタジオデブエッセンシャルズフリーとついてます、ね。フリービジュアルスタジオデブエッセンシャルズ、これ何か新しいこのサブスクリプション、まあ一つ開発ツールをまとめて提供します、こういうベネフィットとともに提供しますというところの発表になってきています。で、まずデブエッセンシャルズですね。
コミュニティと、これ
は
フリー
の、まあこのあたりフリーですよね。ビジュアルスタジオコミュニティ、もしくはビジュアルスタジオコード、ビジュアルスタジオチームサービス、あと$25、月$25の Azure のクレジットがついてもの、まあ、アーリー2016ですね。来年からスタートだと思いますけども、
Windows 10のエンタープライズの
VX パラレルズフォーマットが3ヶ月のパラレルズの利用券、レジスターフォーフリー、ビジュアルスタジオドットコムから今すぐ無料なものすべて登録できて、かつ来年になれば$25の Azure の利用料もついてくる。
だから Mac 環境でもパラレルズで Windows 10入れて、でそこでさっきの環境でコンパイルして
やってくださいね。
でクラウドサービスも25だ、お試しでクラウドサービスも Azure 上で作ってクライアントとつなげて、
これまた買うのどっちなんだ話、ね、本体買うのどっち買おう話聞く
基本まあそうですね、
バックなのかな、
あつまあまあ、まあ、買うっていうか今ある環境でどの環境でも始められるよっていう感じ。
まあパラレルズついてくるっていうところでも結構メリット、まあ3ヶ月とは今出てたと思いますけども、大きいですよね。